この番組は FM916AM1134 文化放送とインターネットラジオ超 A&G プラスにて毎週土曜夜に放送中の番組 A&G トライバルレディオエジソンの中で夜10時40分頃からお届けしています。ぜひ聞いてください。
週刊秋田書店ラジオ編集部、
こんばんは。週刊秋田書店ラジオ編集部編集部員の赤崎千夏です。
こんばんは。同じく編集部員の伊藤健人です。
漫画が大好きな私たちが編集部員となって秋田書店の漫画作品の魅力をお伝えしていく番組、それが
週刊秋田書店ラジオ編集部。
はい、赤崎さん、今日なんか様子おかしくないですか？
そんなことございませんよ。
スタジオ入った時の挨拶が、うん、今まで出会ってきた赤崎さん史上一番元気なくて
元気ないってことないでしょ
う。いつもあやーみたいな感じなのに、うん、今日おはようございます。
だってもうあなたこの空気をね、感じてドキドキしちゃうじゃない。
まあいい、ワクワクする、ワクワクですよ。
ドキドキワクワクするんですよ。
こんな赤崎さん見たことないって思って。
そう、こっちの方がいいかな。
え、
おとなしくしてた方がいいかしら。
どっちも素敵です。
ありがとう
そういうラジオじゃないの。
入ったよ、そういうことじゃないんだよ、ね、でもとにかくね、今日は素敵なゲスト様がいらっしゃるから、
はい、
ドキドキするけどワクワクしてお迎えしましょう。
はい、
はい、それではそろそろ始めていきましょう。週刊秋田書店ラジオ編集部スタート。この番組は秋田書店の提供でお送りします。
週刊秋田書店編集部会議。
今週は日本統一10周年記念作品第1弾映画氷室蓮司特集と題して、主人公氷室蓮司役の本宮泰風さんに来ていただきました。
こんばんは。
こんばんは、本宮泰風です。
わ、
よろしくお願いします。
これはドキドキするじゃないですか。
するするわ。
とんでもない、もう本宮さんといえば私の中でですよ、はい、私の中ででは東海の実写化の高津さんなんですよ、
はい、
だからめっちゃドキドキするんですよ、うん、あ、高津さんみたいな気持ちになっちゃう。
東海も何回か、ね、紹介しましたし ね、
そうなの、今度アニメ化もするんでよろしくお願いいたします。
はい、楽しみにしてます。
ありがとうございます。さてさて本題に戻りまして、はいはい、まずは日本統一についてご紹介いたしますね、
はい、
2013年にスタートした任侠作品で氷室蓮司、田村優斗が日本極道界の統一を目指すサクセスストーリー。シリーズ累計80作品を超える大人気コンテンツで、本宮さんは総合プロデュースも務めていらっしゃいます、
はい、
こちらの作品が10周年ということで、
うん、
しかし10周年で80作品ってすごくないですか？
どうやってそんなに作るんだろうって思いましたけども、
今現在格付きで新作が出る、
はい、
レギュラーシリーズの新作が出るんですけど、その格付きの間にスピンオフが出て連ドラをやったり劇場版作ったりみたいな感じでやってます。
じゃあ本宮さんのスケジュール感的には1ヶ月のうち大体日本統一のことをやっていらっしゃるってことになる。
どこかしらで休んでないですよ ね、 ですよね。
僕本作りからやってるので、もう一年中その作品の脚本を作ってるみたいな感じですね。
もう完全にライフワークになっている、
ね、そうですね。
いや、私もあの日本統一の1から5話ぐらいまでちょっと拝見させていただいたんですけど、は
い、
面白いですね。も
う極
道の世界のこと何にも知らないで見たんですけど、いや、さっきも名刺とかもらっちゃったんですけど、この氷室蓮司の、
ね、
これ名刺って極道の世界にもあったりするんですか？
あ、もちろん、
うん、
それをモチーフにして作ったんですけど、
いい、
大門と肩書きが。
なるほど。全然そのおじきになるとか兄弟分になるとかそういうことも全然分かってなかったんですけど、あ、極道の世界ではそういう男と男のなんていうんですか、つながりみたいな。
そうですね、だから親分と子分が親子でっていうことなので、うんうん、そうですね、
うん、
でやっぱイメージにありますけど、若頭がいてみたいな、うん、でこう最前に若い衆がいて、うん、やっぱぼんやりのイメージで我々はね、
うん、
持っているんですけれども、
うん、
なんか分からない世界だけどすごいまるでちょっと身近にいるようなというか、不思議な感覚がやっぱなってしまうじゃないですか。
どこかにはいるかもしれない。
作品を読んでいくと、
うんうん、でもやっぱりすごい引き込まれますね。
そうなんです、
ね、この男と男の友情というか、このやっぱり氷室と田村の友情でこうサクセスストーリーでどんどん登っていく感じっていうのがやっぱり痛快感がある作品だと思いました。
はい、 さあということで今日はですね、本宮さん演じる主人公の氷室蓮司はどんな人物かっていうのをまず聞いていきたいんですけれども、うん、はい、日本最大の任侠団体協和会の若頭であると、横浜の不良だったがとあるきっかけで極道の世界へ、極道界の人間だけではなく片木の人間も魅了するカリスマ性の持ち主、クールで知的なキャラクターだが実は切れると誰よりもやばいということで、こんな氷室蓮司の魅力を今日は深掘りしていきたいと思います。
やっぱり一人冷静でクールでかっこいいですよね。
うん、まあでもここに今紹介していただいたように切れるとやばいっていう、はい、うん、
なんかこのキャラクターの着想というか、例えばモデルだったりとかであったりいらっしゃったりするんですか？
これはもう完全に僕の理想の物語を作ってますね。
はい、そうなんだ。
あのなんか人間には本音と建前があって、本当はこうしたいけど、まあ、世の中的にそうはできないからこうしなきゃいけないみたいな、うん、もうこう2つの部分があると思うんですけど、うん、そのなんか理性の効いた部分を氷室蓮司が、うん、その本能のままの部分が田村優斗みたいな、うん、そういう風に人格を分けて2人を作ってるっていう、その主人公が2人っていう話なんですけど、
俺が考えお前が暴れるみたいなセリフありましたもんね。はい、
最初氷室だけじゃなくてやっぱりもその2人が最初に出来上がったっていうことなんですね。
そうですね。
特に本宮さん的に氷室蓮司のここがやっぱり魅力だなっていうポイントはありますか？
そうですね、まあ、何があっても慌てないんですよね。それはなぜかというと、もうどんな時でもその命を捨てられる覚悟がある人間、うん、まあ、そんな覚悟したこと僕もないんで分かんないんですけど、なんかそういう人間ってこれぐらい座ってんじゃないかなとか、これぐらい何があっても慌てないんじゃないかなみたいな、まあ想像でやってるんですけど、
そんな底知れないオーラみたいなものをまとっている氷室蓮司ですが、はい、そんな氷室蓮司を一人の人間としてフィーチャーした映画氷室蓮司が4月12日金曜日に公開されるということで、映画になるんですね、氷室蓮司が。
そうです、
うん、監督脚本が辻博之さん、沖縄で大安マフィア黒龍法を殲滅した共和会だったが東京に戻った氷室の携帯にお前を待っている、一人で来いというメッセージとともに、うん、猿靴輪をはめられ椅子に縛り付けられた氷室の息子雄太の画像が届く。雄太が修学旅行先の台湾で誘拐されたと知った氷室は仲間の制止を振り切って台湾に飛び立つ、はい、ということで、なんかいつも冷静で落ち着いている氷室が仲間の青春を振り切って台湾に飛び立つっていう、この文面だけでなんかちょっと結構熱いものを感じますね。
そうですね、
そうなんです。
こんな展開が
これシリーズのを通してもその父親の部分っていうのが初期の頃にごくわずかに描かれてただけで、しかもそんなに深掘りをしてなかったので、またちょっとこの辺で、まあ、10周年ということもあって、その任侠の世界でというわけでなく一人の父親としてどうするのかという部分をこう切り抜いて描きました。う
ん、じゃあこのやっぱり映画を撮るにあたってその氷室の父親の部分について改めて考えられたっていうことが大きいですね。
そうですね、うん、そのシリーズの中に、まあ、実際に子供が出てきたことはあったんですけど、はい、もう何歳ぐらいだろうな、5、6歳みたいな、
私が見た5作品目ぐらいに出てきたと思うんですよね、うん、
まあ、ちっちゃい子だったんで、
あの氷室が出所した時にこう、はい、わーってお父さんみたいな感じで会ってたんで、も本当に 4、5歳、
うん、
そこからじゃあ
成長して
描かれては来なかった
んです、ね、そうなんです。もうすっかり、まあ、いろんな事情があって、うん、そこら辺は描いてこなかったので、うんう
んうん、構想としてはあったんですか？
そうですね、
ちょっと親子の話を書こうじゃないですけれども、
やっぱりずっとシリーズを見てくださってるファンの方が、うん、嫁はどうしたんだ、子供はどうしたんだ、みたいな声がずっとあったので、はい、まあ、そこら辺も回収しなきゃなっていうところですね、う
ん、じゃあ結構今までの作品とは違う顔が見れそうですか、氷室の。
そうですね、うん、だから父親としての顔っていうのはほぼなかったので、
う
ん、まあ、新しい試みなのかもしれませんね。
うーん、なるほど。
家族ね、いや家族ってもちろん大切ですけど、きっとこういう話の 特に氷室っていう人間にとってはもう最大の弱点にもなりうるものなわけじゃないですか。
確かに。極道の人にとっての家族っていうのはまた難しい部分があったりするのかなっていうふうに想像します。
まあそういう部分があるのでそこをちょっとテーマにしてみようということもあったんですけど、
はい、
ドキドキしちゃう。そして台湾での、うん、撮影シリーズ初となる海外での撮影ということでしたけれども、じゃあこの作品のそういったところでの見どころみたいなのってあれば教えていただいてもいいですか。
もちろんその内容的にはアクションがあったり、はい、日本でやってることと変わりはないんですけど、うん、台湾のキャストの方だったり、うん、台湾のロケーションの中でやると、うん、あ、こんなに雰囲気違うんだっていう、うん、まあ、そういう仕上がりになってたので、やっぱりロケーションとかの力は大きいんだなって思いましたね。
うん、言葉のやり取りとかはスムーズにいきましたか。
そうですね、もちろん通訳も監督専用だったり、うんうん、スタッフとキャストの間のだったりも何人も用意してやったので そんなに苦労することはありませんでしたね。
うんうんうん、ちなみにあの撮影現場の様子が台湾の SNS でバズったとかいう小話があるんですけど、これはどういう、
なんかね、聞きましたね。
そうですね、うん、これ夜市で撮影してた時に、
はい、
その現場にいた方がなんか映画かなんかの撮影してるみたいなのを上げて
あ、は
い、っていうことですね。これもあの台湾人のスタッフの子が教えてくれて、うん、いやこんなことになってますよみたいな話でした。うん、まあ、何やってんだろうっていう感じで上げたと思うんですけど、うん、またそれが結構いい写真だったんですよね。
あ、そうなんですね。
そうだったんですね。はい、台湾で撮影したっていうことで、なんか座組の中でどこか食べに行ったとか、なんか台湾グルメでこれが良かったとかありますか。
うん、あ、そうですね、もちろんスタッフキャストで、
はい、
まあ、台湾ならではの、うん、なんか小籠包だったりなんかルーローファンとか、
はい、
そういうのは毎日だったので、
毎日
みんな本当に楽しかったと思いますけど
もう10年も一緒に作ってきた方々なので、うん、なんかその辺のこう家族感みたいなものもあったり、
そうですね、もう本当に家族旅行みたいな感じになっちゃうんで、うん、なんていうんですかね、仕事みたいな感じではないので、うん、まあ、みんなストレスはなくやってるとは思うんですけど、
そ、
うん、
その辺は作品とまたオフのところは全然雰囲気が違うっていう感じになるんですかね。
そうですね
いいですね、オフショットみたいなのめちゃくちゃ気になりますね。
確かに見たい、オフショットとかそういうのまとめてほしいなっていう要望です。
ああ、じゃあ宣伝部によ
ろしくお願いします。
言ってきますね。
ちょっとギャップに弱いんでやっぱりよろしくお願いします。さてさて、あっという間に今回お別れの時間になってしまいましたが、はい、元宮さんには来週も来ていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは最後に元宮さんからお知らせをお願いいたします。
映画氷室レンジが4月12日金曜日より全国順次公開されます。ぜひ劇場でご覧ください。またシリーズ初のビジュアルフォトブック映画氷室レンジ日本統一公式ビジュアルブックが発売中です。そしてヤングチャンピオンとヤンチャンウェブで好評連載中の映画氷室レンジのコミカライズ作品氷室レンジ日本統一の第1巻が3月27日に発売されます。ぜひチェックしてください。
はい、ありがとうございます。というわけで本日のゲスト元宮泰風さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊秋田書店ラジオ編集部エンディングです。次回も元宮泰風さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。それではここでリスナープレゼントのお知らせです。氷室レンジ日本統一のコミックス第1巻となんと元宮さんそして山口義之さんのサイン入りポスターそして番組ステッカーをセットにして抽選で2名様にプレゼントします。応募方法や作品の試し読みなど詳しくは番組公式 X をチェックしてください。
番組ではリスナーのあなたからのお便りもお待ちしています。メールアドレスは akita@joqr.net akita@joqr.net までお気軽にお寄せください。またこの番組のアーカイブがポッドキャスト QR その他各ポッドキャスト配信サービスにてお聞きいただけます。こちらも番組公式 X をご確認ください。
それではお時間になりました。週刊秋田書店ラジオ編集部お相手は笠木千夏と
伊藤健人でした。
また来週この時間にお会いしましょう。バイバイ。
この番組は秋田書店の提供でお送りしました。